後編ということで、また話題を変えて、質問したいことがあるんですけど、かぐる周りのことを聞きたくてですね、まず、どうしようかな。なんか研究、今、高見さん、かぐるマスターになられてて、ますが、研究とかでかぐる役に立ったっていうことって、やっぱり結構あったりしますか？
まあ、実験管理は上手くなりますよね。3ヶ月間。かぐるやるときは、そのパラメータとかちゃんとログで残すとか、その各実験のちゃんとシリアライズして残しておくとか、
うんうん、
その、まあ、ある程度再現性を保ったまま、その長期間コンペを走んなきゃいけないんで、Git の使い方とか、うん、あと実験も複数サーバーでやって、その複数サーバーで良かったやつを取り込むときとかは、まあ、Git の機能を使いますし、うん、まあ、実験管理についてはやっぱ Kaggle やってると、まあ、強くなりますよね。
うん、
まあ、あと、かぐる、その、あと、その、レポートのデータの取りまとめとかするときには、まあ、やっぱ、でも、これ、かぐるっていうか、まあ、働いてたからっていうのはありますけど、まあ、その、実験した後のデータの取り回しとかは、まあ、かなり使えますよね。
周りの人とか、なんでそんなぐちゃぐちゃなのみたいな感じになるんですか、やっぱり。
まあ、あんまり人のことは、人の、まあ、研究だと他人のをあんまり見ないので分かんないですけどね。まあ、カグルでそのデータのハンドリングに、まあ、筋トレみたいなもので、ハンドリングに慣れてると、まあ、いろんな基本動作は速くなりますよね。
速くなる
んですね。まあ、あと、カグルやっぱり最初にパイプラインを作るので、その、まあ、アウトプットが決まってますけど、そのアウトプットに行き着くところに、そのベースラインの最初モデル作るところの、パイプライン構築がうまくなるのは、まあ、どんな分野でも使えるかなと思いますよね。
もともと高見さんがかぐる始められたのっていつになるんですか？
始めたのは、なんか入社する前ぐらいから一応 KDD カップとかは見てて、
うんうん、
で本格的に始めたのはリクルートに入って、だ最初仕事がなくて、で、なんかかぐるやるかみたいなんで、うんうん、友達、その同僚とやってボッシュのコンペから、でボッシュが17位ぐらいで、なんか結構上いけんじゃんみたいななった後、まあ留学生時のアピールにもなるし、かぐる頑張るかで、ボッシュだ、それが2017年か、ボッシュ、クオーラ、インスタカート、トーキングデータとか、その辺をポチポチやってったって感じですね。
マスターになられたのはそこからどれぐらいなんですか？
インスタカート、あれは2018年とかじゃないですかね。そんな。
ああ、うん、なるほど。どうなんだろう。2年ぐらいじゃあ、かぐるをされた後みたいな
感じですか？ああ、多分、そんな
期間的に。期間、
都市からだと9ヶ月ぐらいだったと思います。
え？へえ、そんなんでマスター
になれるんだ。あれ、まあ、トップ10に1回入るか入らないかってそういう話で。で、あとは銀メダルは2個はやってりゃ取れるんで。で、9ヶ月で、うんうん、まあ、ボッシュ、クオーラ、インスタカートやってて、まあ、最後インスタカートが金に届いたんで、まあ、って感じですね。
それなんか、コンペ被ってませんか？期間は。
いや、被ってるかもしれないけど、そんな被ってないはず。さすがにあれ、いや、かぐるの最後の1ヶ月って、ほんと精神削るんですよ。周りはどんどんスコア最後のスパートで上げてくるしで、
うん、
で、まあ、自分は特徴ある特徴に気づけてないんじゃないのかみたいな、でどういう特徴が効くかっていうのを、うんうん、毎日こう、うん、でなんか抜かされると俺はバカだみたいな、こうまあでもあれの最後の1ヶ月を金、その金ゴールド圏内とか賞金圏内で最後の1ヶ月を戦い抜くと、あれカグルの違う楽しみが見えてくるんですよね。あれはちょっと中毒性ありますよ。だなんか、
うんうん
うん、そこのその金券の争いをその乗り越えた人たちっていうのは、なんかそのカグルというか、なんかその精神性でなんか信頼できるみたいなところありますよね。
なるほどな。なんか言わんとする意味はわかります。
面構えが違うみたいな話ですね。
そうそうそう。
なんか、
進撃の巨人の一コマ。
だカグルは結構その、うんうんうん、だライトに、そのパイプラインを作って、ファーストサブミットに行くってところも、まあ、筋トレとして結構好きですし、まあ、うん、最後の、血の一滴まで絞り尽くす、争いやるっていうのも中毒的で楽しいって感じですね。
この前に9000人を超えたカグラジャ、これカグラジャっていう読み方で合ってるんですかね、カグラジャなんです
けど、まあ、JA なのかジャパンと適当に言ってますけど、
はい、あカグラジャパンかな、そしたら、
うん、
あれは高見さんがカグル の, あのスラックを作られたんではないんですね。
いや、ただまあ、私がマスターになったタイミング周りで、ニートになりました。
うん、
で、カグルミートアップ、そういややってねえな、みたいな感じで、なんか、ニートの時に、まあ、一番時間取れるので、私が、まあ、温度を取る形になって、
うん、
で、ちょうどスラックが流行り始めてたタイミングで、
うん、
スラック作りましょうよ、みたいなこと言ったら、
うん、
一応あるんだよね、みたいな話が、スマイリーさんとスリーコースさんから出てきて、
うんうん、
ただ、5人とかなんですよ。あ、10人ぐらいいたかな。10人ぐらいなんですよ。前の、その、1個前のミートアップで一応作ったけど、うん、その、運営のコミュニケーション用みたいな感じだったんですよ。
うんうん、ありますね、そういうスタートのやつ。
で、一回これオープンにしちゃいましょうよ、みたいな感じになって、で、私が、その、太鼓を叩いて、なんか、何人到達しましたとかやってたら、なんか、あれよあれよと。私はなんか宣伝部長、
うんうん、
ああいうのってやっぱそのあるだけだと入らないじゃないですか、
うんうん、
かります。みんなおいでよって言うと、まあじゃあ見てみるかってなるじゃないですか、
うん、
私がなんかまあそのなんかその宣伝部長みたいなので、で中入ると、まあ、スマイリーさんとかジャックさんとか、うん、その、まあ、日本のトップカグラがほぼ全員いるわけですよ、
うん、
でなんかディスカッションいい感じにしてるわけですよ、
うん、
で、なんかそれが噂を呼びみたいなので。
うん。
まあ当初100人を想定してたんですけどね。今は9000人ですからね。
はあ、もうすぐじゃあ100倍になりますね。
私が作ったわけではないです。だから、カグラ JA って名前も私が作ったわけじゃなくて、そういうスラックがあったんで、じゃあ使い回そうって感じです、
うんうん。宣伝部長は宣伝部長としても、結局なんかそういう呼びかけをしたりとか、まあ中でまだいる人として運営してるのって、初めのモチベーションとは裏腹に、こうどんどんめんどくさくなってきたりすると思うんですけど、今もその活動を見てる人として何がモチベーションなんですか？
あ、でもまあ最近は私そんな、最初はその質問が放置されることがないように、
うん、
まあ、気をつけたのは、どんな質問でも答えてくれるっていう環境にしておくことが大事だと思ったんですよ。
うんうん、
どんなバカらしいのでも、
うん。
なんか、一見バカらしく見えても、それをその弾くようにしちゃうと、見ている側からすると結構萎縮しちゃうんですよね。
うん、ですね。
だどんな回答にもちゃんと答えようっていう風にしてて、
うん、
だからその、漏れそうだったり、なんか、回答が雑だった場合は私が拾うようにって最初の頃はしてたんですけど、
うん、
最近はなんか私が回答する前にボンボン返答がつくようになっちゃったので、まあ、最近はなんか、みんな頑張れって、なんかユータスさんとか、ユープラさんとか、タワラさんとか、まあ、未だにジャックさんとかたまに回答してくれてるのかな、とか、みんな、世代交代の波を感じてはいますね。
うん、
うん、私はたまになんか、ちょろちょろやってるだけですね。
うん、ちゃんと育っていったんですね、コミュニティが。
まあそう、なんか昨日トシケイさんと話したと思ったけど、やっぱなんか日本人の気質的にコミュニティ作るのっていうのに向いてないっすよね。なんかそれが問題意識としてあって、
うん、
でもまあなんか人を呼んだり声掛けしたり、その仕組みを作れば回るとは思ってたんで、
うん、
まあそういうのを、なんか、まあ作りたかったみたいなところはありましたよね。
うんうん、めちゃくちゃなんか意味分かって、多分、あれなんですよね、こう、自分みたいな人が 発言していいんだろうかっていう、こう、恐縮みたいなのが多分日本人は割とみんなベースとして持ってるから、こういうコミュニティにみんなでやるお祭りですよってなっても、うん、ちょっと参加に二の足を踏んでしまったりすると思うんですよね。
はい。
うん。っていう、多分ちょうどこのカグラジャのやつに関しても、それのお便りが来てまして、ちょっと一個このタイミングでなんですけど、ですね、質問内容は、カグラジャスラックにはとてもお世話になっております。こういったコミュニティにおける Q&A について質問させてください。ちょっと長いんですけど、質問者としては、どれくらい文脈を明らかにすべきかが気になっています。具体性を増せば答えやすくなる一方、長くなりすぎると回答者が読みづらくなって答えづらくなるかなと思っています。一方、回答者としては、どこまで回答するべきかが気になっています。どんな質問も尊重されるべきですが、何でも完全に答えてしまうと良くない気もしていて、良い感じの答え方ができればと思っています。以上を踏まえ、質問者回答者として心がけると良いことがあればご教授ください。ということで、なんか多分一言でざくっと言うと、どれぐらいの流度で書き込んだり回答したらいいですかっていう質問なのかなと思ってるんですが、
あ、
これなんかまさにそのさっき言ったちょっと遠慮してしまうからこそこういう良い塩梅みたいなのを教えてっていう風に気持ち的になっちゃうのかなと思うんですけど、
まあちょっと大きく、前はそのジェネラルだけでやってたのをスマイリーさんが一応一旦あのチャンネル分けてくれて、
うん、
まあやっぱ小さいところの方が質問しやすい
そうです
ね、っていうのがあったんですけど、それももう大きくなっちゃってまあだから迷ったら質問はしてくださいっていうのが、質問しない方があの良くないので、
うん、
まあだからまあ迷ったら質問してくださいで、であそこはまあ一応そのなんというか学校というか互助会なので、
うん、
スラックは質問するのも自由ですし、回答するのも自由なので、
うん、
まあ、回答がつかなかったとしても、なんかめげないでくださいって感じですね。
そうですよ
ね。その先生がいるわけではないんで、
うん、
その適切な人がいなかったら答えられない質問ももちろんあるので、
うん、
だそういう時は、まあ、どんどん分解していって聞けばいいのかなとは思ってますね。
うん、多分。
まあ、まあ、うん、まあ、ある程度、まあ、もちろんググってからはいいですし、
うん、
でよくある質問みたいなのをは対処したいよね、あのシステマチックに対処したいよねって話はあって、でそれで作ったのがカグラジャパンのウィキなので、
うん、
まあウィキとか、まあ、最低限ググっては欲しいですけど、まあ迷ったら質問すべきだと思いますね、
うん、
しそれをその揶揄するような形には今のところはなってないで、どんな初歩的な質問でも、
うんうん、どんだけ長かろうが短かろうが具体的か抽象的かでもとにかく書いてくれたら良いと思いますってことですかね、
はい、そうそうですね、
うん、
じゃ迷ったら書いてください。もちろん短い方が嬉しいです、回答する側からしたら
うん、うん、
ただあまり萎縮せずに、まあ所詮ね、あの別に仕事でもないですしあのアカウントも一個あの質問しくったと思ったら、なんかそのアカウントは捨てて、あの、新しいアカウントで入っていただいてもいいですし。
厳しいですね。
多分誰も覚えて、誰がどんな質問したか誰も覚えてないので、
うんうん、
まあ、気軽にね、ツイッターぐらいの感覚でやればいいんじゃないですかね、と思いますね。
うん。最近、リモートになって、チャットする機会ってすごい増えたので、なおさら思うんですけど、こういう、文字で質問したりとか説明したりするのってやっぱりすごい難しいですよね、やっぱそもそも、
うん
うん、たまにすごい短いテキストだけですごいこう聞きたいことをバツって書くスマートなこう質問の仕方というかテキストの書き方する人とかを見ちゃうと、なおさらこんなにダラダラと書いてちょっと恥ずかしいなって思ったりすることも仕事のチャットの中とかでもよくあるんですけど、うん、まあもはや書きながら練習するしかないし、気にしないみたいなのが割と一番かなって思ってきた。
簡潔に質問できるぐらい、あの、 整理されてたら、まあ問題の8割解けてる気がするんですよね。
それは真な気がするな。
だまあ、わかんないんだから、わかんないまま、はい、で、どこまでわかってるかとかがね、わかるといいんですけど、それは難しいですから。
うんうん、
確かに。
だまあ、迷ったら聞いてください。
なんかそうですね、質問、的確に質問するっていうのも、ある種スキルみたいなものですからね。なんか、練習の意味でも疑問に思ったら、積極に質問するっていうのがいいんでしょうね。
僕はできるかできないか置いといてですけど、一時期ハマってやってたのはツイッターの140文字以内にどれぐらい詰め込んで短く何か書けるかみたいなのはすごい遂行して頑張ってた時があって、それなんかずっと癖みたいにやり始めると割とこう短いテキストでちゃんと質問できる文章を書けるようになってきてるのではないかなって思う時はある。
うん、
ツイッター練習術
いいと思います。
そうですね、まあ、あとは高見さんが最近 YouTube でされてる、昨日2回目が配信されてましたが、神楽を訪ねて3000里過去リモートっていうのがあるので、うん、神楽関係とかは、あとカレーさんがポッドキャストをずっと毎週されてたりするので、
あれ毎週なんですね、すごい。まあ、カレーさんも お話聞きたいなと思ってるので、そのうち、はい、
うん、僕はカレーさんとても好きです。カレーさんとエコンさんかながされてるポッドキャストはなんていうかすごい真面目な実直な感じがして聞いててこう煽ったりしないし強い言葉を使ったりもしないので、こう安心して聞ける感があってとても好きで、僕は毎週ヘビーリスナーです、
うん、はい、じゃあ今度小野寺さんとかぶち込んでみます
穏やかな方なんで、うん、
あとはまあ、うん。まあ結構、まあコミュニティを作っていくってとこは結構、まあなんか、思い入れってわけじゃないですけど、
うん、
あって、なんか、まあ慣れ合いでやってるわけじゃないんで、
うん、
正直もう知ってる人ってそんなに興味ないとか、そういうとこあるんですよ。
うん、
だからなんか新しい人で強い人がちゃんと入ってきやすい仕組みにしたいなっていう。
うん、
という感じはありますね。
うん、
まあ、うん、だからこの日本人の気質とどうこうコミュニティを持続させていくか、あとまあでも無理に延命する必要もねえかなっていう気もしてて、
うん、
まあどうしていくのかよく分かんないですね。
うん、実際にただちゃんと称号を持っておられるカグル界でも有名なプレイヤーの方々がその場にいて。質問もしかしたら回答してくれるかもみたいな場が存在すること自体がすごいいいと思いますけどね。
なんか奇跡的にうまくいってると思いますよ。なんかどんな質問、高度なのから簡単なのまで全部みんな優しく回答して、だからなんか、うん、なんか煽りもないし、
うん、
だからなんか、うん、奇跡的にうまくいってるなとは自分、まあ我々も想定外に思ってます。
うん、ですよね。なんか、まあ、カグルっていうゲーム自体が結構特殊ですけど、このコミュニティにおいても、他業界でこんなコミュニティあるって思いますもんね。
だからなんかそこはちょっと、私は分析一般のスラックでいいと思ってたんですけど、
うん、
あえてカグルに限定してて、やっぱデータ分析の業界広いんで、
うん、
コンサル寄りの人から、そのML エンジニア寄りの人までいろいろいるんで、だからカグルっていう風にこう枠を決めることによって、そのなんかその技術的な範囲でこう平和に議論できる、
うん、
あと、まあ、スコアっていう大正義な指標があるので、
うん、
だからカグルっていう、まあ、ある種綺麗な世界に限定することによって、まあ、質問とかコミュニティも平和に保たれてるんだろうなっていう気はしてます、
ね、うん、確かにデータサイエンティスト集まって分析の困ったことを共有しようコミュニティみたいなのをこうたくさんいろんなところで出てはいるんですけど、なかなか継続したり、
絶対喧嘩するじゃんそれ、
う
ん、
そうですよね。それはさっき言ったようなその目標とかカグルの綺麗なみんなのこう目指すべきところが決まってないから、やっぱし継続しないし、こうごちゃごちゃした謎の回になっちゃうっていうのはあるんだろうなって今思いますね、う
ん、
ちらっと。
まあ、なんか結局キャリアの話してもなみたいな、そんなとこある。まあやっぱね、 まあ、技術的な話で交流が図れる、うん、まあ、そこを限定してるっていうのは結構ある種意図的というか、ある種うまくいってる要因かなと思ってます、
うん、すごいですね。でも日本は人が減っていってるはずなのに、このコミュニティだけどんどん増えていって、どこまで行くと幸るんですかね、一体。
でも9000、なんか最近 YouTuber とか見てると9000人って大したことないじゃないですか。
まあ、
まあ数万いって中堅ぐらいじゃないですか、YouTuber って。
あ、まあ YouTube とかだとそうですかね、十分すごいと思いますけど、まあ、
そんな大したことはないのかなと思ってますね。まあこれからも、いや最近まあかなり一般層にもカグルが浸透してきたので、
うん、
まあ、また次世代がどんどん出てくるんじゃないですかね、
うんうん、大学生もたくさんされてる人いますもんね、
うん、まあ私の時はデータ分析って職自体がそんなにメジャーじゃなかったんで、まあ仕事なんかまあなし崩しに、まあ、小野寺さんもそんなこと言ってましたけど、まあキャリア流れてったらデータ分析にいたみたいな感じですけど、
うん、
まあ、今人気な職業になりつつあるので、まあ身の証をかぐるで立てたってから、まあ就活すると、まあ希望が通りやすいのかなって気はしてます、
うんうん、高見さんはちなみに海外の方のかぐるコミュニティとかは向こうでされてたりしないんですか？
あんまり聞かないですね。
うん、
まあもちろんあるのかもしれないですけど、うん、LA とかもできれば、
うんうん、
正直外に出てる暇はなかった。週末も何もなかったので、マジで人生の9割以上を研究に捧げてたので。だやっと最近その周りが見始められて、まあこのコミュニケーション、まあ、ね、あんまり、うん、まあ、こっちでそんな深いコミュニティっていうのはまだ分かんないですね。
すごいな。研究の方とかなんかコロナの関係で研究室閉じるとかそういうストップは全然なかったんですか？
あ、まあ私のところはそのリアルワールド、その実世界でのテストはちょっと面倒でしたけど、
うん、
まあそれ以外は PC あればいいんで、
うん、
SSH でサーバーつないでって感じです
ね。さすがコンピューターサイエンス。
うちの大学そのロックダウンまではしないんですよ。
へえ。
だから PhD 学生は鍵持ってるんで、一応そのラボには行けるんですよ。
うんうん、
だまあ普段は家にでやってますけど、まあなんかあったらラボでちょっとやるっていう感じで。うん、別にコロナあんまり影響ないし、
うん、
むしろ私は家の方が好きかもしれない。
うんうん、なんかロサンゼルスとか結構もう人少ないのかなと思ったんですが、高見さんそもそも外に出てないってことですね。
そうですね。
そっちの方まで、まあ、町までは、
まあアバインは田舎なので、
うんうん、
そんなにコロナの患者も多くないですし、
うん、
これでその LA に住んでたらちょっとあそこ結構まだコロナ発生してるんで、
うん、
日本の帰国とかも考えたと思いますけど、まあ、アバインにいると下手に動かない方がいいかなって感じですね、うん、
安全そうで何よりです。
いや、お互いに、なんか日本もだいぶ落ち着いてきた感じで羨ましいです。
そうですね、まあこの落ち着いてまたぶり返すんだろうなっていうのはなんかこう目に見えてはいるんですけど、
まあ冬ですよね。11月とか、
まあ確かにだいぶこうもうなんか大丈夫じゃねみたいな雰囲気はだいぶ、まああんまし良くないですが漂い始めてますね。
まあなんか緊急事態宣言も終わりそうでね。
あ、なんかこれ気になったのが、日本だとまあ割とカジュアルな情報ソースだと聞いたとかあると思うんですけど、海外の方もそういう、まあ、この今画面共有されてる中だとミディアムレディットなどって書いてありますけど、そういう情報ソースとかって見たりするんですかね？
ああ、まあ、レディットはあるし、スタックオーバーフローもあるし、GitHub のイシューもあるしで。うん、まあ、エンジニアだったらあんま日本とソース変わらないんじゃないですか。
そうなんですね。
日本にいても、その辺は見ないとエンジニアはやっていけないと思うので。そうですね。うん。
はい、ありがとうございます。僕も聞きたいことは割と答えていただけたと思います。
いや、なんか、こんな感じで なら、はい。お力になれたならよかったです。
いや、ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かったです。まあ、
私も日本語で話せてよかったです。
なんか途中でチラッと言われましたけど、日本語でそういえば研究の話したことねえやって言われたのちょっと面白かったですね。確かにと。
いや、用語が出てこないんですよ、日本語で。
それめっちゃ難しいですね。
ステルシーネスとか、そういう、ビナインとか、
うん、
レジティメイツとか結構使うんですけど、こっちでセキュリティ。日本だとまあ使わないじゃないですか。
なんだろう。
まあ、日本人ちらほらはいますけど、
うん、
なんだかんだ日本に帰っちゃったりして、この騒動で。
うん、
で、まあ、ラボじゃ話さないんで。まあ、だから、英語マジで、最初は全然できなかったけど、やっぱその、英語を上達するのは、英語を話す人と英語で話すしかないなって思いました。
まあ、本当そうですよね。環境に身を置く。
だから毎日、英語、そう。毎日英語で話してたら、まあ、やっぱ、なんか、なんとか話せるようにはなってきますね。うん、で、なんか、細かい表現が、パラッと出てくるようになると、まあ、なんか、文法とか、日記を使う余裕も出てくるんでね。
で、なんか、自分が英語上手くなったなって、どこで一番感じましたか？
まあ、去年の9月に2人入ってきた時とかかな。研究室に。で、なんかまあ普通に話せてる俺みたいな。
まあじゃあ今日はこんなところですかね。高見さんから何か宣伝などありますか？
そうね、まあかぐらを訪ねて3000人は趣味でやってるので、はい、よければ見てくださいと。
毎週配信になるんですか、あれは。
まあなんか自宅待機が続く間は毎週でいいかなと。いいですね。だから5月いっぱいですよね。まあその後はちょっと考えてないですね。
うん。あと、論文の何かが返ってきたらですね。
うん。そうね。あとは、どうだろう。彼女募集中とかですか。過去アメリカまで来てくれる人
みたいな。彼女募集中ですよ。皆さん。この、ポッドキャストのリスナーも、なんかこの前アナリティクス見たんですけど、全然少なくて申し訳ないんですけど。
いやちょっとだから研究はすごい理想的な環境ですけど、うん、アメリカでプライベートが終わってるので
人生捧げてるから
人生すごろくをどうやって進めていこうかみたいな
人生の進捗が生まれてこない。
そうだからかね、いや どうしようみたいな。だからなんか駐在員とかで海外出張行く直前にそのなんか会って3週間で結婚みたいな話とか笑ってましたけど、まあ確かにストラテジーとしてはありだよなとか思い始めちゃいます、
ね。もうそこで思い切ろうって感じですよね。
そうですね。あとまあカリフォルニアは大体男余りなので、なんか知り合いの知り合いがなんか卒業してボストンに行くって言ってて、なんでボストンなんだって聞いたら、あっちは女性のが多いっていう、そういう理由。
なんていうか、このコンピューターサイエンスの分野は、日本だとご存知の通り、女性が圧倒的に少ないですけど、そちらでは男女比とかって日本とちょっと違ったりするんですか？
ああ、まあ、女性はまあ、多いです。
え、多いんですか？
日本よりは多いですよ、コンピューターサイエンスで。
へぇ。
ただ、そんな多くないです。
3割ぐらい。
20%、80%とか。なんか、私立とかスタンフォードはどうせ調整してんだろうって気はしてますけど、まあ、うちとかだと、まあ、女性2割とかですかね。
日本より1割、2割高いかもぐらいですかね、そしたら。
そうですね。あと、まあ、私、あんまセキュリティはそんないないです。ああ、でも、ま、隣のラボにいるか。うちのラボはまだ女性、アンダーグラッドでラボに来てる子が一人いるだけかな。ま、あとはそのインフォマティクスとかちょっとゆるふわって言い方もないですけど、インフォマティクス系の方は結構女性いる感じがしますね。
まあ、研究に人生を捧げてる時間の大部分を使ってると、もはややっぱしその周辺で いたら嬉しいなって感じですよね。
まあでも日本、まあ中国人はやっぱその辺違うなとは思いますけど、やっぱ日本人は無理ですね、
うん。
やっぱあんまり、だまあ、諦めムードですね。まあ研究は楽しいけど、マジ人生すごろくの進め方をどうしようって、なんか、論文終わってなんか冷静になるとなんか、ね、卒業して35で、34、5で、でこっちで5年働いたらもう40歳になっちまうやんけみたいな、そんな感じですね。
研究の方はめちゃくちゃ順調なのに、
まあ結果的にですね、なんか、うん、まあいろいろうまく転がってくれてよかったって感じではありますけど、う
ん、いや本当に神様は頑張ってる人にちゃんとご褒美をくれないと、
いやでも死ぬかと思いましたけどね本当に最初。
いや本当にお体に気をつけて、
あ、はい、まあ、宣伝じゃないですけど、あと来週 IEEE のセキュリティ&プライバシーっていう、まあ、セキュリティ分野のトップ分野の会議があるんで、IEEE セキュリティ&プライバシーって、
うんうん、
S&P とか行ったり、あの歴史的にオークランドでずっと開催されてたんで、こっちの人は結構オークランド言いますね。通称オークランドが来週やるんで、まあ、セキュリティ興味ある方は、アクセプトされた論文とか、あと20ドル払えば、あの、リモート参加ができるはずなので、日本でセキュリティのコミュニティってそんなに、ないの、あの、あんまりないので、
うん、
あの、ぜひ、あの、セキュリティ興味ある人は参加して、まあ、いいんじゃないですか、セキュリティ皆さんやってきました。
うんうん、20ドルでオンラインっていうのは今年だけの話なんですか、このコロナ対応。
まあ来年以降はよくわかんないですね、コロナのせいで。
まあ今年は結構いろんなところにオンライン参加できるから、なんかチャンスは意外に広がったような気もしますけどね、そういう意味では。
でも CVPR とか200ドルぐらい取りますよね。もっと取った
か。確かに20ドルって安いな。
まあ、うん。まあ S&P はいい、あの最高峰なので、ぜひ皆さんよければ、
うん、
まあでも時差があるんでね、日本から参加はちょっと大変かもしれない。
ありがとうございます。うん、いやでもずっと結構前から、あの白金工業ミートアップにも、もしよかったらオンラインで出てくださいみたいな話とかをしてたので、ようやくちょっと念願かなって僕は嬉しかったです。そしたら、はい、今週は特別ゲストの、では、高見さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。